旧暮らしの情報広場。5月は消費者月間です。私たちの健康、9ページ。5月は消費者月間です。令和2年度テーマ、豊かな未来へ、もったいないから始めよう。市では安全安心で豊かな暮らしをつくるための持続可能な開発目標 SDGs の実現に向けて様々な取り組みを行っています。特殊詐欺に要注意。令和元年の市内特殊詐欺被害発生件数は57件、被害額は6751万円暫定値でした。様々な手口の詐欺があります。警察官、銀行協会職員、あるいは観光庁職員などを名乗り、キャッシュカードを騙し取る。還付金があると言葉巧みに ATM などに誘導して現金を振り込ませる。はがきやメールで未納料金と称して電子マネーや現金を騙し取る。他人にキャッシュカードや通帳を渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。また、このような電話を受けた際は、慌てずに、まずは警察や市役所に相談しましょう。相談先、市消費生活センター 424-9162、 新座警察署 482-0110、 警察総合相談センターシャープ9110。地域消費生活口座、出前口座をご活用ください。後を絶たない振込詐欺や悪質商法、自分には関係ないと思っている方が被害に遭っています。大切な財産を守る方法を一緒に学びませんか。市の消費生活相談に対応している相談員が悪質商法の実態や対処方法をお話しします。受付を休止する場合があります。事前に経済振興課までご確認ください。消費者店の参加協力団体を募集。食の安全や環境問題などをテーマに消費者店を開催します。実施日、10月31日土曜、11月1日日曜。場所、市民祭り産業フェスティバル会場。対象、市内で消費者活動を1年以上継続し、会議や資料作りなど消費者店の運営に参加できる消費者団体。申し込み、5月20日水曜までに窓口または電話で経済振興課へ。地域座談会の開催を支援。消費生活に関する内容の座談会や自主的な学習会などの開催に必要な支援を行います。対象、市内在住の5名以上の消費者団体。内容、座談会などを実施する際の学習テーマに関連した DVD などの資料貸し出し。講師謝礼金の助成、上限27,000円。申し込み、5月20日水曜までに窓口または電話で経済振興課へ。消費生活センター。市民の皆さんからの消費生活に関する苦情相談や問い合わせを知識豊かな専門の相談員が受け付けています。困ったこと、知りたいことがあるときはお気軽にご利用ください。事業に関する相談及び個人間取引は対象外。相談時間、平日、年末年始祝日を除くの午前10時から午後4時。相談場所、市役所本庁舎3階消費生活センター。相談対象者、市内在住または在勤在学の方。相談方法、電話 424-9162 または面談、予約不要。消費者ホットライン、電話 188-188、 いやや泣き寝入りと覚えてください。お近くの消費生活センターをご案内します。問い合わせ、経済振興課 9606。私たちの健康、肩・肘のスポーツ障害。朝霞地区医師会、大沢和夫。肩のスポーツ障害を考える上で鍵となるのは、1、年齢、骨端線が閉じているか、あるいは中学生以下か。2、オーバーヘッド動作を繰り返すかという点です。骨端線が閉じていない学童・中学生がボールを多投して骨頭骨端線部の痛みを訴える場合は、リトルリーガーズショルダーが疑われます。1ヶ月ほどオーバーヘッド動作を禁止し、レントゲン画像で骨端線部の融合を確認し、復帰の時期を相談していきます。骨端線が閉じた高校・大学生以上の年齢で、ボールを多投して投球側の肩の痛みを訴える場合には、インターナルインピンジメント、肩の受け皿、関節下とボール、上腕骨頭の間に、腱板や関節芯が挟まり、腱板損傷、関節芯損傷を呈した状態、や、腱鞘下インピンジメント、肩の屋根の部分、腱鞘とボール、上腕骨頭の間に腱板が挟まり、擦れて痛みを呈した状態が疑われます。どちらの状態も肩を外転外線維あるいは屈曲内線維としたときに疼痛が誘発されることが多く、局所麻酔薬の注射により患部の疼痛が消失すれば、より診断は確かなものとなります。これらの病態の背景には、肩甲骨の位置や使い方、さらに脊椎、胸郭、骨盤、下肢をも含む全身の姿勢が関与しており、理学療法が治療上有効です。オーバーヘッド動作により、肩が繰り返し脱臼する場合は、初回脱臼時の年齢と脱臼の仕方が極めて重要です。40歳未満の患者で、転倒、転落、接触など激しい衝撃を伴って起こった初回脱臼の場合、関節芯損傷を伴う反復性腱関節脱臼の可能性が高く、基本的には手術を考慮します。一方、単なる投球や腕を回すといった衝撃の少ない運動で初回脱臼したのであれば、動揺腱、ルースショルダー、生まれつき全身の靭帯が柔らかいために脱臼が起こりやすい状態と考え、理学療法を第一に考えます。40歳以上で初回脱臼した場合は、腱板断裂を第一に疑い、3週間ほど経過した時点で、腱板機能、肩の外転、外旋、内旋筋力がどれだけ残存しているかを確認します。若年層の腱板は、強固で断裂しにくいため、より構造上弱い関節芯が損傷しやすく、40歳以上の患者は変性により関節芯より腱板が断裂しやすくなるという背景から損傷部位を推定します。肘のスポーツ障害を考えるポイントも、骨端線閉鎖前かオーバーヘッド動作を繰り返しているかという点ですが、加えて痛みの場所も重要な情報です。骨端線閉鎖前に見られる野球肘は、内側障害、外側障害、中等障害の3つに分けられます。そのうち外側障害、上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の機能予後が悪いため、まず痛い部位が外側、特に小頭部の痛みかどうかを判断し、外側に痛みが見られれば超音波検査を行います。レントゲン検査も必要ですが、初期では変化が出ないため、超音波検査を行うべきです。外側障害は進行すると手術を要し、スポーツどころか日常生活動作まで脅かす可能性があるため、見逃してはなりません。内側障害は比較的治りやすく、長くても3ヶ月の投球禁止で改善することが多いです。骨端線が閉じており、オーバーヘッド動作を繰り返す患者で、肘痛を呈している場合も、痛みの場所を確認します。内側の痛みであれば、手関節屈曲、肘外反 で、疼痛が誘発されやすい内側側副靭帯損傷が疑われ、超音波検査での靭帯の炎症、損傷の程度が調べられます。症状が遷延する場合、MRI 検査で靭帯損傷の程度を調べ、靭帯断裂が見られる場合、手術を考慮することがあります。肩・肘のスポーツ障害では、骨端線閉鎖の有無、あるいは年齢、オーバーヘッド動作を繰り返しているかどうか、あるいはスポーツ特性、痛む場所の3つの情報が重要です。特に見逃してはならないのが、骨端線閉鎖前に見られる外側障害、上腕骨小通り断性骨軟骨炎であり、初期の診断には超音波検査が有用です。朝霞地区医師会 464-4666